おはようございます。新しい朝、いかがお過ごしですか？今日も光と共にのプログラムで一日を爽やかにスタートいたしましょう。
皆さんお元気ですか？稲田豊です。都会では鯉のぼりを見かけることが少なくなりました。見かけたとしてもマンションのベランダに申し訳なさそうにぶら下がっています。東京青山の子どもの城に大きな鯉のぼりがたくさん泳いでいましたが、ビルの谷間では風が思うように吹かないのか、だらりと垂れ下がったままでなんだか力なく見えました。やはり鯉のぼりは広々とした背景が似合います。ビルがない農村風景の中での5月の景色は格別なものがあります。本来鯉のぼりとはこういうところに泳がせてあげないといけないと思います。鯉のぼりの歴史を調べると、江戸時代に裕福な商人たちの間から始まったものというのが通説になっているようです。端午の節句に虫干しを兼ねてブグ類を出し、旗差し物を立てて、年寄りが孫たちに先祖の武勲を語り聞かせて教訓を語ったりしていました。それが今も武者人形や鎧、兜の形で残っています。一方、豊かな経済力を身につけた町人たちもその真似をいたします。家の中で密かに鎧の模型を作ったりしました。旗差し物は立てられませんが、代わりに五色の吹き流しを掲げるようになりました。それだけでは芸がないと考えたのか、竜に変わったという伝説を持つ鯉の吹き流しを流すようになったのです。ですから町人たちの武家への憧れ、あるいは対抗心が生み出したものと言えるかもしれません。明治の世になって武士がいなくなり、国民開閉の時代になって武者人形も旗差し物も使うことができるようになりました。それまでは鯉のぼりが代用品だったのでしょう。武士への憧れや尊敬をあまり持たなかった大阪では、鯉のぼりの風習が江戸時代にはなかったそうです。最初は黒い孫いだけだったのが、やはり明治になって赤い肥鯉も加わります。昭和になってようやく子供を表す青い鯉が登場します。家族を表すというように認識されるようになったのはこの頃です。それも男の子、長男だけだったのが、戦後には女の子の鯉も加わってきます。時代も核家族の時代に変わっていました。そのように考えますと、武家への憧れや対抗心から始まった鯉のぼりは、時代とともに役割を変えていったのかもしれません。今の時代、鯉になぞらえた立身出世の精神自体が成り立ちにくいのかもしれません。上昇しようというエネルギーを見つけること自体が難しい時代に入ったのかもしれません。
この番組はセブンスデーアドベンチストキリスト教会がお送りいたしました。さて、光と共にでは無料の聖書通信講座を行っております。あなたもなさってみませんか？なお、今月は抽選で豊かな心と健やかな体を作る月刊誌サインズを30名の方にプレゼントいたします。暮らしや健康をはじめ、家庭や教育、教養、福祉に関する記事が満載です。今月末の決心まで有効です。宛先は郵便番号 541-8554、ラジオ日経光と共にの係、郵便番号 541-8554、ラジオ日経光と共にの係です。ではまた明日のこの時間にお会いしましょう。今日も皆様にとって良い一日でありますように。